詩編の112編、ここで、この詩編とか次の詩編、それから前の詩編もですね、ハレルヤという言葉から始まっているわけです。ちょっと参考にですね、次の113編のところを見ていただきますと、113編ではですね、やはりハレルヤハありますね。で、この113編の一節にハレルヤったって、詩のしもべるよ、詩を賛美せよとありますね。これはこの賛美しようって訳してあるのと、ハレルーと全く同じでですね、ハレルー2行目のところは、ハレルヤハウェになっているわけなんですよ。そしたら、ハレルヤのところはハレルヤハ。ヤハっていうのは、ヤっていうのは、省略形なんです。ハレルヤハ。日本語で見たらですね、ハレルヤっていうのと、詩を賛美しようって、なんとなく漢字が違うんですね。ハレルヤっていうのは単に形式的な言葉のように見えますが、原文で言いますと、この113編の一節は、ハレルヤハ。で、次にですね、ハレルヤハウェ。全く同じなんですね。1行目の方がヤハと省略形であるのに対して、2行目の方が詩を賛美しよう、ハレルヤハウェとなっているだけなんです。ハレルっていうのは賛美するということなんですね。だから、英語訳でしたらですね、当然、これは両方プレイズなわけです。例えば、このところ、英語訳で言えばですね、113ページです。Praise the Lord。簡単語で訳しているのもしばしばあります。で、Praise the name of the Lord。というふうに訳したりですね、同じなんですね。それは、その後、詩の皆を賛美せって、これもみんな晴れる意味があります。で、同じ言葉が賛美しようって2回続けて実は出てきておるわけです。賛美しみんな晴れるなわけです。だから晴れるやっていうのだけ特別だと思ったら本来いけないわけで、要するに賛美しようってみんなプレイズなんですね。詩の皆を賛美しようとかありますね。詩を賛美しよう。英語ではプレイズになります。Praise the Lord。 ハレルヤっていうのは英語で言えば Praise the Lord。 日本語で言えば詩を賛美しよう。ヘブライ語のままで言えばハレルヤ、ハレルヤフェということなんです。だからこういったこの112編とか110編もみんなハレルヤってありますが、これをみんな英語では Praise the Lord なんですね。詩を賛美しようと。で、この神経大学で、こういうふうにここのところだけですね、日本語にしないで、ヘブライ語のまま置いてあるわけです。ところが英語訳ではですね、ほとんどがプレイザロードで、アレルヤとかハレルヤにしてあるのはごく一部なんですね。まさに、アレルヤっていう言葉だけなんとなく特別だと思って、詩を賛美しようというのと違うんだと思ったらいけないわけなんです。だから、口語訳ではですね、これはここ、ハレルヤと訳さないで、そのまま、星を褒めたたえよ、っていうふうに訳してあるんですね、一節から。ですね、星を褒めたたえよ、星を賛美しよう。はい、そういうふうに形式的に、使ってしまいますと、意味を考えないで、ハレルヤって言ってしまいます。本来は、Praise the Lord、星を賛美しよう。ということ、詩を賛美。それからこれ本来前から言っていますように、二人詩を複数、相手複数に対する命令形なんですね。だから詩を褒めたたえよ。Praise the Lord って命令形ですが、これが命令形の意味が薄れてきて、詩を賛美しましょうと、勧誘のような意味になったりですね、詩を賛美するっていうことは、詩は素晴らしいと、そういうような感動詩のような意味合いになったりして、使われるんですね。ハレルヤ。神様は素晴らしいと、そういう意味でも使われるぐらいですね。はい、そういうことで、まずこの111、112、113とかっていうのはですね、まず詩を賛美しようと、こういう気持ちっていうのがこの聖書の詩編に基調としてなっているんですね。 心から賛美する素晴らしいと。感謝の気持ちがなかったら賛美やらそもそもできないですよね。どうしてこんな目に遭うんだろうかという気持ちはとてもじゃないけど、その背後の神様を心から喜んだり賛美はできない。なんで神様こんな目に遭わせるんだろうかと思ったらですね、ですからハレルヤっていうのはそういう気持ちを振り捨ててですね、その背後に必ず神様が言うことをしてくださってるんだと本当に思わないと神様は素晴らしいと言えないものですから、まず主を賛美しましょう。そういうふうに人間的なもやもやしたものを振り捨ててですね、神様はそういったことも全てよくしてくださるんだと、でまず神様を賛美しようと、そういう呼びかけから始まっていると、いうわけですね。世の思い振り捨ててというふうな賛美もありますが、そうして、まずハレルヤと。でこの詩ではですね、なぜ神様を賛美できるのかっていう具体的な内容が後に書いてあると、いうことができるわけですね。このここで、いかに幸いなことかと、ヘブライ語で、アシュレイという言葉がここの以外にも、聖書であちらこちらに出てくるわけですね。死の戒めを、愛する人はってありますが、ここではこの愛するというふうに今してあります。これはですね、愛するというのと単に知っているというのとは、相当違っておるわけですね。それでこの詩編の第一編にも主の教えを知っているということでなくて、主の教えを愛するっていう表現が、最初から書いてあったんですね。ちょっと第一編を思い出してもらったらですね、第一編でですね、ここでもアシュレイですね、いかに幸いな、アシュレイからいきなり始まったんですけど、この中心は2節にあるんですね。なぜアシュレイ、神に逆らう者の計らいに従ってあるの、これ否定的表現ですね。罪ある者のとどまる、否定的表現で、積極的な表現で、ここの確信になるのは、だから主の教えを愛する、これは喜ぶとも訳される言葉です。主の教えを喜ぶ、愛してるから喜ぶんで、愛しなければ喜べないわけですね。そういうことでですね、死の教えを、この死の教えというのはトーラーという言葉ですね。神の言葉、死の教えというのをみんなこの神の言葉で言い換えることができるわけです。トーラーは律法全体、旧約聖書全体を指すこともありますが、モーセ五章を指すこともあり、一般的に全体に神の言葉を指すこともありますね。ここで死の教えと訳されたトーラーという言葉はですね、旧約聖書で219回ほども使われているんですね。たくさんありますが、それを神の御言葉を愛する、あるいは喜ぶ人、それを愛してるから、いつも昼も夜もですね、それが心にあると。口ずさむっていうのは心にあるからですよね。でこれはこの時に言ったと思いますが、単に口ずさむっていうんじゃなくて、メディテイトという意味合いのことで、黙想するっていう意味合いの言葉で、英語ではメディテイトと訳されているのも多いわけですね。御言葉をいつも心に蓄えていると、そのことを思っていると。そこにこの幸いの確信があると。御言葉中心にその人の存在が進んでいるというわけです。人間はいろんなものをここ引っ張られてですね、大事な自分が可愛いから、自分というふうに、まず自分を愛してしまうと。そしたら、この世に祝福されなくなる。これも非常に大きな違いですね。まず自分がどうされるということをもう大事にしてたら、これは平安もないし、幸いでもない、祝福でもないと。それまず主の御言葉を中心にいて、それに愛するっていうことは、心をここに注ぐということで傾けると。御言葉中心に言われていったら、そこに祝福の根本があるというわけですね。 そういう意味でこれ、この詩編全体のタイトルになってるんですけど、そのタイトル、詩編第一編の全タイトルなんですけど、その中の核心がこの御言葉を愛し、御言葉を昼も夜も心にある人と、まあ、そういうことになってたんですね。それが今日のところと、だからそういう意味でつながっておるわけなんです。112編のハレルヤ、詩の御言葉、この戒めってもこれは単に詩ですから同じ言葉を使わないだけで、詩の戒めという御言葉と、要するに神の言葉ですね、詩の教えと同じことですが、御言葉を深く愛すると、そこに本当の幸いがあるというわけです。まあ愛っていうのは心をそこに引きつけられ、そこに心を注ぐことなので、何に心を注ぐかということですね。一般の場合には特定の人間とか、まあ特定の人間が裏切られたとかいうことになれば、とペットに移ったりですね、あるいはまた山を愛する、自然を愛するということもあるし、お金を愛するとか、趣味娯楽の中にスポーツとかいろんなのも入りますが、何かにその人間は心をですね注がないと折れないわけなので、だけどそれらみんなある意味ではですね限界があると。人間であろうが自然であろうがですね、自然をいくら愛するといっても病院に入院したら途端に自然とか触れ合うことができなくなる。人間を愛するといってもその人が裏切られるとか死んでしまったらそれきりということもありますね。ペットなんかもすぐに死んでしまえば終わりと、病気になったらたちまちペットを病院には絶対に連れていけないわけです。まあ、そういうふうに他の様々なのをいくら愛するといっても常にですね非常にこの儚い限界があるわけですね。ですから神様はどんな状況にあっても心を全幅の信頼を得て注げる対象として御言葉、あるいは神様ご自身、あるいは新約ではキリストというお方を置いてですね、そこにどんな人でもしかもそれができると。特定の人間とかペットとか自然とかいう山を愛すといってもですね、健康な人とかですね、ほんの一部な人、マンションでもほとんどの場合はペット持ち込み禁止であるわけだし、他の人が大嫌いな人だったらそれだけでも非常にできないことですね。だけど神様の御言葉を愛するということは本来誰でもが無制限的に開かれておる、そういうものを愛するところに一番の幸いがあると。だからそういう意味でハレルヤ、幸いのことだっていうのは誰にも開かれていると言えるわけです。まあ、そういうふうに、この何でもないような表現ですけど、この詩編第一編ともつながっておるわけですね。でそういうこの幸いなことはずっと続くと、御言葉中心っていうものが祝福のもとですから、単にその世代だけでなくってですね、祝福されたまっすぐな世代の人々の世代となると後まで続いていくと。祝福っていうのは空間的な広がり、祝福された人からは何か次々と伝わっていく、横の広がりもできるけど、後の時代にも、まあ、続くというんですね、祝福っていうのは。それでそういう人には多くの富っていうもの、これはまあ、実際の富ではなくて、霊的な富ということに新約聖書以降でははっきりとなっていったわけですね。旧約聖書ではまだ持ち物とかそういうことも含んでおったりしますけれども、今現在の私たちにおいてはですね、確かに、多くの富がある。これは御言葉からですね、いくらでも汲み取ることができるからですね。当然そういう様々な多くの富があるということ、そういう意味では言えると思うわけですね。そして彼の良き技ってありますが、これはですね、これも詩編の時にも絶えず言っていることですが、新共同訳だけで、このだけがこういうふうに訳しておるわけですね。これは義、正義、セダーカーという言葉です。これは口語訳でも、だからほとんど全ての英語訳でも全部そうなっているんですね。この3節でいうところ。で、公約では全部正義、義と訳してあります。その義は常しえに失せることがない。新科訳でも彼の義は永遠に固く立つ。そういう感じで出てくるわけですね。英語訳では His righteousness endures forever. His righteousness、エンデュアンスフォーエバーという、本来これは義という言葉なんですね。 日本語で義という、義やうと普通言うんですね。正義という、正しいことというふうに言いますが、この義という言葉、正義という言葉はですね、あんまりもう最近の人は使わないほどですけど、良き技、これは正義の技だから、そういう意味でこの神経学で言い換えたわけなんですね。で、エンデュアーズ、永遠に続くということなんで、永遠に耐えるやいう言い方はあんまりしないと思いますが、これは御言葉中心であれば祝福があり豊かになり、そして、彼の義、彼の正しさ、良き技も含んでいるわけですね。義っていうのは正しいということ、これ良き技、正しい技ということですけど、それはずっと残るようなものだと、単に一時的なもので、なくてというんですね。これはもちろん、その典型的な人物、キリストとかパウロの良き技、ルターが成した良き技とか、フランチェスコの良き技、彼の正義、義というものはずっと残る。時間が来ても古びないと。これは、そうですよね。そういう有名人でなくてもですね、ずっとそれは残り続けるようなものだという。それに、時間的にもずっとですね、どんなことが起ころうとも、その祝福された良き技っていうものは続いていくと。ということで、でそれを次はこのまっすぐな人っていうのもですね、この御言葉中心の人をこれは言い換えてるわけですよね。御言葉中心でないということは複雑なわけです。ある時には人間のことを、ある人は自分、ある時は自分のことを褒められたいことを必死になる。ある時は趣味に必死になる。ある時は遊びに必死になる。というふうに。まっすぐでないということは御言葉中心でないということなんですよね、当然。神様っていうはっきりした完全な存在を知らないときの人間は毎日しょっちゅう時間ごとにですね、もう絶えず引っ張られているわけです。そういう複雑なわけですね。それは子供とか、もうある時には食べ物をやっていっぱい、ある時はお母さんのとか愛とかも欲しいと、ある時はお金、ある時は食べ物。ある時の学校の勉強成績とか、もう絶えずその自分の心が向かう方があっち行ったりこっち、あっち行ったりこっち行ったりと、もう白くしょっちゅう変わってるわけですね。そういうふうにいろんなものが入り乱れてる。ちょっと何か言われたら憎んだり悲しんだりとか、そしてあの人はあいつがどういうふうになったらいいとか、まあそんな気持ちがまた入り込んだりと。そういうふうに、御言葉っていうのはない場合にはですね、もう本当に人間の心はあっち揺らり、こっち揺らりとぐるぐるぐると回ったり、複雑に絡み合ったりですね。だからこの御言葉を本当に深く愛しているという状態は悪く言われても他者のためにその人のために神様がよく技をなされるように祈るであろうし、いろんな自然を見てもですね、そこに自然にただそれだけでなくて神様の御手を感じるだろうしですね、お金があってもそれをお金を良くことに使おうと思うであろうしですね、褒められてもですね、それは神様がなされたことだと、神を賛美する、けなされても神様は忍耐を与えてくださったと、まあ、それに万事御言葉中心になっていくというわけです。そういう人には確かに闇の中に も絶えず光が昇ってくると、まあ、そういうことは、まあ、ある意味でこれ自然なことだろうと思うわけですね。で、複雑な心にはだんだん闇が取り巻いていくと。ですね。神様が光なんだから、それは当然ですね。まっすぐ神様を見つめて、神様の心である御言葉を見つめていれば、それは神様自身が光なんだから、それは暗い時であっても光が昇るということです。で、そういうふうに、私の御言葉に従って貸し与える。儲けるためでなくてですね、憐れみ、愛から、昔は貧しい人とか社会保障とかなかったから、国家が保障することはなかったわけです。貧しい人はもう徹底して貧しかったわけです。で、食べられなければもう飢え死んでいくしかない。そういうことで、貧富の差が今とは考えられないほどすごかったですね。日本でも平安時代見たら分かるように、貴族たちが長い髪とかすごいデラックスな服を着いてですね、そして一日中庶民のからもぎ取った税金でですね、そして遊んだり暮らしたりと。だから庶民はですね、もう全くその食べるものも十分ないという状態で、平安朝奈良時代でも庶民は畳物を敷けなかったと思うんですね。むしろみたいなのを敷いて食べたり。だからものすごい寒いので、現代とは考えられないような生活が強いられて、貴族たちは非常にああいうふうに、源氏物語にあるように、まあ、遊びほうけていたというようなことがたくさんあるんですね。 まあ、そういう中から作られたものだから、日本の刺繍っていう古今や新古今とかいうものもですね、まあ、毎日でも天皇や貴族もたくさんありますけど、こういう真剣味が乏しいんですよね。一緒に遊びっていう気が非常に強くて、必死な何かの思いがないわけです。まあ、そういう点で、まあ、聖書と非常に違っておるというわけですね。哀れ深く、なんか貸し与える対象はいくらでもおったわけですね。古代昔の社会は、どこでも。だから、そういう神の言葉中心であれば、貧しい人をそのまま置いとけないで、愛の気持ちから与える。そういう人は幸いだと。で、次のところも、ずっと、御言葉中心って言い方が、様々に言い換えられてるんですね。で、ここで、主に従うってありますね。で、これもですね、これも何度も言ってることですが、この新教で初めて、サッディークと、さっきはセダーカーですね、同じ正義という言葉の意味合いですが、サッディークということは、正義ということはですね、正しいと。正しいというのを主に従うというふうに初めてこの新教徳で、ちょっと意訳したわけなんです。で、まあ、これはこの訳した担当者のこういう、まあ、個人的なものが確かに入っておると思いますね。 で、ですから本来この正しいと正義の人って訳される言葉ですから、どの訳でも日本にあるか全てですね、こういうふうに訳してみんな正しいと、正しい人は決して動かされることなく、これも口語訳ですね。新化訳でも正しいものは常しに覚えられると、まあ、当然そういうふうに訳になっていますので、この神経毒の詩編で主に従うっていれば、これは本来正しいという正義という意味なんだということですね。英語では The Righteous です。で、正しいっていうのは神様に従うことなんだということから、より分かりやすくですね、主に従う人と言ったんですね。神様は絶対の正しいお方だから、それは主に従うということは正しいっていうのも当然なるわけです。で、まあ、分かりやすいく、まあ、したわけですが、ここに正義という言葉一貫して出てくるわけなんですね。さっきの良き技っていうのも実は正義の技、正義っていうことなんです。で、そういう意味で分かりやすくするのはいいんですけど、一方では正義、義っていうことが中心的な観念としてあるっていうことは、まあ、ちょっと分かりにくくなるんですね。ですね、主に従う正義、神の正義に従う立つ人は揺らがないと。で、神の正義っていうのは言い換えたら、さっき言った主の言いましても、主の御言葉。これは、神の正義のお言葉であります。正しいお言葉ですから、それに従っては、おのずからこのように主に従うことになり、神様の義に従うというわけですね。で、悪評を立てられても恐れず。で、ここで、揺らがないっていうことは、ずっと6、7、8に書いてあるということはわかります。ね、6、7、8で、その主に従う人は揺らがない。7節も、中傷誹謗を言われても恐れず固く主に信頼して、これも揺らがないと。彼の心は堅固で、これも揺らがないと言うんですね。恐れないと。そして、この周囲の者に一喜一憂すると。ちょっと言われて喜び、何か言われては、まあ、怒ったり腹立ったりする、そういうことでなくって、どのように中傷批判悪口を言われてもですね、かえってそれは神様からの忍耐のためだと。で、逆にですね、そういうことが、そういう悪い人の心が覗かれるようにと、そういう祈る心で見つめるということは、その敵を支配することになるというわけですね。イエス・キリストが、あるいはステパノがですね、敵対する者がもう殺そうとしてしまった時にも、彼らの罪を許したまえとかいう心から の罪、悪いものが除かれるようにと祈るということは、これは敵を支配していることというわけですね。ですから、こういうふうに主に従う御言葉を本当にする者はですね、悪意を持ってくる者とか、中傷とか、いろんなものをする者をかえって支配することになるということになるんですね。 表面的には悪いものがいろいろいじめたり圧迫したりして支配しているようなこと、実は霊的な世界で見るとそういう神の言葉に固く立つ人がかえって支配しているんだと思うんですね。現実の世界の中では人間関係ということでさまざまなこの抽象や悪用や差別や侮辱やいろんなことがあったり行き違いがあったりする。で、これは自分の周りの人っていうのは自分自身もそういうふうに悪い言葉を言ったりいろいろすることが起こるわけですね。そういう非常に混乱したいろんな汚れた中にただ中で私たちはしっかり立つべきものを見失うと。神様というしっかりしたものにキリスト様に従っておればこのような状態が当然訪れるんだと、そこに本当の幸いがあると言おうとしているのが分かるんですね。でそういうこの神様に固く立つということとですね、この周囲の貧しさ弱さの人に顧みるということが同時に書いてあるんですね。さっきも書いてある9節にも再び書いてあります。貧しい人々に与えると、この側面がですね、5節にもあったり、憐れみ深くですね貸し与える、これと貧しい人にそのように持てるものを与えるという、そういう正しさというのは神に固く立っている正しさというのはずっと残ると。で神に立たなかったらですね、貧しい人に与える時でも当然それはお返しを期待してやると、恩着せがましくやるというわけですね。神に固く立たない限りは人間はどうしてもそういうになると、こんなにしてやったんだからと当然返すのが当たり前だというふうに思ってしまうわけです。で彼の角は高く上げられて栄光に輝く表現も、これはもう全く現代では意味不明になってしまったですね。なんでこんなところに角が出てくるのか、これはまあヘブライの人の言葉の使い方、日本人ではいかなる場合でもですね、こんなところに角が出てくることは三分でも四でもありえないですね。こんなところに角が出てくるのかということです。でこれはですね、角っていう、例えば骨っていうのが出てきたらすると、私の骨は喜び歌うとか、そんなようなことも日本のいかなる詩でもありえないことなんです。で角というのも骨というのも独特のこのヘブライ人のですね、使い方なわけなんですね。なんかそういうこともちょっと知っておかないともういけないことですが、例えばですね、詩編の35編でですね、35編の866ページ、35編の実節、9と10というのを見たらですね、こういうふうに書いてありますね、35編の9と10。我が魂は主によって喜び踊り、御救いを喜び楽しむと。その次に、私の骨はことごとく叫ぶ。主はあなたに並ぶものはない。貧しい人を強い者から、貧しく乏しい人を搾取する者から助け出してくださると。ね。我が魂は主によって喜び踊り、御救いを喜び楽しむと。私の骨はことごとく叫ぶ。主はあなたに並ぶものはない。貧しい人、乏しい人ですね、いじめる人を助け出してくださるからというんです。こんなところに私の骨が叫ぶ。あるいは、これは叫ぶっていうのは、これは賛美して叫ぶから、英語ではプレイとも訳してありますが、これは旧説をある意味で言い換えたわけなんですね。魂というふうな意味で、主によって喜べとる。私の魂はことごとくこういうふうに賛美しますと。同じ意味、だから英語訳の中にはですね、そのボーンと、 ヘブライ人のあれを表すためにボーンと訓練してあるの訳のももちろんありますけど、一部の訳はこれではちょっと現代人ではこのあまりにもそぐわないというで、 I will praise him from the bottom of my heart。 この骨ってね、 from the bottom of my heart、 心の底から叫ぶ。この骨ってのは人間のそんな中心部を言うという、そういう意味合いで使うんですよね。だけどそういうことを知らないでですね、骨がコトコトコ叫ぶと、こんなバカな誇張した愛があるかというふうにですね、おそらく何も予備知識ないで読んだら、旧約聖書の支援なんてどうもこれはなじめない、読めないと、こんなような表現があるじゃないかとかいうふうに思ってしまって、でそういうのが引っかかってですね、なんとなく旧約聖書の支援がなじめないということも、これはよくあるわけですね。ですから聖書は一人で読んでも分かるというところもあるんですけど、そういうのは一人で勝手に読んだら誤解したままで間違ってその受け取ってしまうということなんですね。ですからそういう意味で単なる緩和ということだけでは進まないというところがあるわけです。きちっとやはりそれなりに学んだ、きちっとそれなりのですねものを調べて学んで、語学的なことあるいはこれどう解釈されているかしたものでなければ、単なる緩和とこういうのところだったら進めないですね。あ、骨かと、骨が咲くんですが、骨も咲こうというふうに感じ取ったんだとかいうことだけですね。ですからもう一つの訳でもですね、 My whole being will exclaim というふうに実習、この骨をですね、 My whole being、 私の全体、全存在がですね、 exclaim、 叫ぶのですと、まあそういうふうにですね、From the bottom of my heart とか My whole being という骨っていうのはそういう意味で使われているわけです。自分の一番、まあ、骨って体の奥にありますからね、支えるものと。それからこの角ということ、今言ったふうにですね、骨っていうのもそういうありますから、アダムとエヴァを作った時のアダムがですね、エヴァを渡して、これは私の骨の骨とか言ったことありますね。骨の骨だなんてとても変な表現ですね、日本語で言ったら。だけど今言ったの意味でですね、本当に自分のハートの中心部と一緒だというような意味合いで言ったわけですね。で、この角に関してですね、詩編の75編の最後ですね、911ページですが、75編の最後を見てもらったらですね、書いてありますね。私は逆らう者の角をことごとく折り、従う者の角を高く上げると。同じ言い方なんですね。こういう方他にも、まあ、いろいろ出てくるんですね。ここを見たらすぐに分かるんですね。逆らう者の角をことごと、これは力を象徴して言ってるんですね。角というのは力のシンボルで、逆らう者の力、傲慢さ、力をことごとく折ると。で、従う者の力を高くすると。こういうふうにですね、なぜ角いうことはしたのかと。これは、この非常に大重要な、非常に目につく動物として、まあ、牛、角を持っているわけですね。角で、この力のシンボルですると。それから、この乾燥地帯に非常に目立つ大きな角を持ったヤギがおるわけです。日本ではヤギというとおとなしいで、角やらほとんど全然ないヤギばっかりですけど、イスラエルの方にはですね、私も何度か見ましたけど、断崖絶壁のようなところに本当に断崖アイベックスという大きな巻いた角をした野生のヤギですね、わざわざそういう危険なところを好んでおるわけですね。でそういう角っていうのは非常に印象的なものなんですね、力のシンボル。ですからこんなところに、日本では考えられないような例えですね、人間の力を角だなんていうのは。で、もう一つ、89編の18。 89編の18を見てもらいますが、詩編の89の18ですね。ここにもですね、あなたは彼らの力の輝きです。彼らっていうのは、三顔の光の中を歩く人たちですね。身胸によって我らの角を高く上げてくださいですね。角を高く上げてください。これ力のシンボルですね。力を高く上げてください。力は折られてですね、砕かれてしまっている、あれ弱いと持ちからない、だからどうか私たちの角を開けて立ち上がらせてくださいと、力を与えて立ち上がらせてください、力を与えてください、まあ、そういう意味をこのように言ったんですね。で、ここら辺もう一つですね、その少しあと92編見ますと、ここで実際にその動物の連想があったというのが分かりますね。92編の11を見ればですね、その前、主よ、あなたに敵対する者は必ず、あなたに敵対する者は必ず滅ぶんだと、悪を行う者を散らされていきます。その後で、あなたこそは私の角を柳生のように上げさせ、豊かな油を注ぎかけてくださると、こういうふうに角を高く上げる、新しい力を与えられてですね、もう砕かれて圧迫されて沈んどったものが角を高く上げる、力を高く上げる、力を豊かに与えられると、また新たな力で立ち上がると、まあ、そういう意味合いをこういうように言っていると、まあ、その他にもいろいろあって、詩編というのをきちんと細かく読みますと、角というのはそういう力、あるいはもう本当に言われ果てたものに新たな力を与えるという意味で言われているんですね。で、まあ、元のところに、そういうことを知った上で戻れば、彼の角は与える。決して聖書においては、詩編においては珍しい表現ではなくて、あちこちで使われているんですね。その御言葉中心に愛うものは、御言葉を愛するものは、弱った時でも、わしのように翼をどうこうという表現も遺伝書にありますが、まあ、その方がずっと分かりやすいから、ですね、イメージがいいから言うんですね。日本では角のそういう堂々たる動物なんてあまりお目にかからないですから、そんな例えしないわけですが、彼の力、弱った心は高くせられてですね、そして引き上げられると、立ち上がらせてくださると、そして、その力っていうものに栄光に輝くほどだっていうわけですね。それは非常な力に輝くというわけです。神の力を与えると。で、ところが反対に神に逆らう、あ、これは逆らうというのゲームでは悪人という、悪しき者って伝統ず長らく訳されたものですね。悪しき者を英語では The Wicked というふうに多く訳してあることですが、悪しき者っていうのは要するに神に逆らうものだというんでですね、それを見て憤って吐き散りして妬みとか憤って、けれどもどんなにしてもですね、対照的に力が失っていくんだということなんです。神の御言葉をしっかりと捉えてですね、愛していくものはどのような状況になっても揺らがないし、ついには敵をも支配すると、悪の者がどのようにそれを激しくして罵ってやっつけようと思っても、必ずそのうちに力を失っていくと、そういうことで、確かに、この詩はですね、非常に基本的な構造ですね。だから晴れらす死を恐れる人、死の戒めを愛する人は幸いなのだと、ということなんですね。彼の周りに様々な悪いものがあってもですね、最終的にそういった悪の力をも支配する力が与えられるということですよね。 この、とこしに寄らないとか、永遠に帰国されるとか、みんなこれ、御言葉中心で、このイエス・キリストもですね、天地は過ぎゆくが、私の言葉を過ぎゆくことがないと。私の言葉を滅びることがないって言われたですね。キリストの言葉、神の言葉こそは、どんなことがあっても滅びないわけですから、そういうものに私たちもいかにしっかりと結びついているかによってですね、ここにあろうことに大いなる幸いというものが与えられていくと。で、御言葉に立つために私たちもこういう集まりもしているわけですね。で、互いに祈り合ったり、互いに支え合うということでですね、みんな目的は特定のその人間とかですね、特定の組織っていうものではなくて、そういうものを超えた御言葉に一人一人を固く立つためであると。